面越し放送。
皆さんこんばんは、吉川です。
皆さんこんばんは、山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おそらくこれが10月か11月ぐらいに配信されるかと思うんですが、
いやー、今めちゃめちゃ寒いですよ、こっちも。
いや、今ね、めちゃめちゃ暑いんですよ、僕。
いいなぁ。今9月の末なんですけど。
はい。
もうマジで寒いっす。
いや、今年はですね、東京というか日本が、なんというか暑くて。
そうなんだ。
9月が暑いし、で、今、収録してるから、クーラー切ったんですよね。音うるさいかなと思って。で、今これ2本目なんで、もう結構汗だくです。
そうなの？すごいな、それ。クーラー。確かにね、高知やったら9月泳ぎに行ってるんですよ。川とか。
あ、そうです。そうです。いや、まだかな、こっちも関東も泳いでますよ、まだ。
あ、そうでしょ？
うん。ちょうどクラゲもいなくなって、いいなっていう感じで。
今、カナダなんですけど、高知の真冬張りに寒いですね。
もう？
うん。僕、4月の20日に来たんですよ、こっち。
はい、
来て車レンタカー借りてトロントから僕の町まで運転してる間、はい、雪降ってましたからね。
え、4月で？
はい。
え、あれ？なんか結構カナダでも寒い地域なんですか？
いや、寒い地域じゃないんです、それが。トロントの近くやから。
なんでだろう。
いや、だからめっちゃ寒いんやなと思った。
おお、いや、夏に行ったことあるんですけど、そんな寒くなかった。まあ、
そう、夏やからね。
バンクーバーの方だったんで、あれかもし、違うのかな。そっちの方が暖かいんですかね、もしかすると。
バンクーバーの方は暖かいです。ああ、もちろん。
まあそっか、西海岸の方が暖かいのか。
その夏に来て、その冬の厳しさ分からんと思うんだけど。
冬はじゃあ普通に雪が積もったりする感じなんですか？
マイナス10度は余裕で行くって言ってました。ほんで、年によってマイナス20度になるって言って、もちろん積もりますよ。
じゃあ本当に、北海道と同じような感じですね。あ、でも、9月は北海道そんな寒くないから、もしかしたら北海道で寒いかもしれないですね。
うん。寒いと思う、こっち、ほんまに。
北海道意外と10月ぐらいまで頑張れば半袖いけるんで。
あ、そうか。吉川さんあれか、北海道の大学ですもんね。だから北海道詳しいんや。
いや、冬はそりゃ、夜とかになるとマイナス15度とかなっちゃうことありますし、もう、春が来る頃って5度とかでめっちゃ暖かく感じるんで、今日めちゃめちゃ暖かいなっていう。
あ、けどこっちのカナダ人の人も言ってた。お前も一冬越えたら、耐えれるようになるぞ、これって言って。
なんか寒い地域に住んでる人ってやっぱ短いんで、暖かい時が。
うん。
頑張って半袖着ちゃうんですよね。北海道もそういう、イメージが。
あ、なるほどね。はいはいはい。
あった気がします。
なるほど。まあそういう、東京と今カナダから、
はい。
お送りしてますが、今日は何の話ですか？
はい。ちょうど、だから今9月ですけどですね、まあ、そうですね、いつぐらいからでしょうか、今年の初め、今年の1月2月ぐらいから、まあもっと前から問題になってたんですけど、いろいろこう報道機関でも、まあ、報道がされるようになった案件なんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、ジャニーズ。
うん。
ジャニー北川さんですね。
うんうんうん。
の、まあ、性加害問題。
うん。
ちょっと取り上げたいなと思います。
はいはいはいはいはいはい。
あ、知ってますか？その、ジャニーズの問題。
いや、もちろん知ってますよ。まあ、すごい大きなニュースになってるじゃないですか、今。
今、めちゃくちゃ大きな。もう、これはだから、本当になんか、なんて言うんですかね。人によっては、恥ずかしいと。日本人として。結局、もう、今、まあ、本当のとこっていうのはどこまでわかるかっていうのはわからないですけれども、まあ、一応言われてるところでは、もうかなり前から、だいぶ前からですね、性加害っていうのが行われてて、かつそれが長期間及んでたと言われてるんですけれども、まあ、これが問題になったのが、まあ、ガーシーさんのおかげっていうところもあるのかもしれないですけれど、まあ、イギリスの BBC が、調査をして報道したことをきっかけに、問題にされるようになったっていうことみたいなんで、なかなかその、日本で独自に、こう、もっと早くにですね、そういうことを、問題視して、被害を止められなかったっていうのは、非常に、なんと言いますか、 恥ずべきことだと言われてるような話になっちゃって。
うん。でもこれ日本人問題やと思ってなかったんですよね。だってジャニーズがこうなってるのってめちゃめちゃ有名な話ですから。週刊誌でも上げられてたし。
うん。
一回じゃないからね、しかも。で、国会でも話されてるんですよ、これって。で、知らないっていう人は、その情報感度が相当低い人やと僕は思っちゃうんですよ。センセーショナルじゃないですか。ジャニーズの、ジャニー北川さんが、ジャニーズ事務所に入ってる男の子たち食ってるっていう話が、週刊誌で表示された時に、めちゃめちゃキャッチーじゃないですか。なんでこれ知らんのかなって思うんですよ、みんな。
うん、
吉川さん知らなかったんですよ。
全く知らなかったですね。
うん、
僕
他のネットラジオやってますけど、もう、10年以上。
うん。
なんかが言ってると思うよ、これ。
いや、そういう噂みたいなことは聞いたことありますよ、そりゃ。なんていうか、それが本当かどうかっていうことは全然知らなく、
それ
本当
にそれが、だから僕らが衝撃やったのが、うん、ジャニー北川が裁判で負けて、認めて賠償金払ったっていうのが衝撃やった。だから、あ、本当やったんやって、その時になったんやから。
ああ、
一番僕らが衝撃的やったのは、そういう噂昔からあったけど、裁判に負けてお金払ったっていうのが衝撃やったんです。はい、あ、本当やったんやって。はい、で、それで裁判で負けたっていう判定を受けてることがニュースになってるのに、それから入ってきてるジャニーズの子たちは、ジャニー北川さんに襲われてるわけですよ。
うん、
で、その時にむちゃくちゃ怖かったらしいです。
うん、
裁判で認定されてんのに、この人まだ続けてるんや、これをって。
うん、
すごい話じゃないです、これ。
まず、僕、本当に、あれなんですよ。これ、いつの、1999年ぐらいですかね。今の、裁判の話。まあ、裁判って何個かあるんですけど、うん、多分山さんが今おっしゃってる、その、1999年って言うと何してたんだ、俺。
ノストラダムスにビビってた、これ。
だから大学生の頃ってことかな。
うん。
多分、そうですよね。僕らが大学生の時ですよね。
うん、
ああ、もうあの時は、多分今よりもかなりアホだったんで、余計に、
違う。それ以降は、
はい。
吉川さん、1999年以降はその情報に触れるチャンスがあったんですよ。
あとね、これ、その週刊誌と芸能人の方の争いって、ね、いろいろあるじゃないですか。例えばその、名誉毀損で芸能人が訴えるとかって結構あるじゃないですか。あんなの僕、全く何が真実かなんて信じてないので、別にその、この記事を見てたと、弁護士になってから見たとしても、もしかしたらそこまで、その、なんていうか。
裁判で負けるっていうことは、事実を認定されたってことでしょ、うん、でも。
いや、ただこれ裁判ってこれあれでしょ、その、この裁判ってあれなんですよ。要するに、例えば刑事事件で、ジャニー北川が、強制わいせつ罪で認定されたとか、そういう裁判ではなくて、名誉毀損に該当するかっていう裁判なんですよね。
そう、要するに。いや、まあ、そうですけど、前提としてですよね、ジャニー北川が性的暴行してるっていう噂がめちゃめちゃ流れてる中で、訴えられて認めたんですから。うん、
そうなんですけど、その、なんていうんですかね、その、週刊誌と、芸能人とのやり方だけで、絶対にそうだとは思わないですね。
今日裁判所が認定してるんですよ。
でも真実性の、それは僕らも感覚ですけど、
うん、
まあその真実性の証明があったってだけで、直ちに、それがどうかとは思わないですかね。だからやっぱり、その記事読んで、ああ、そうなんだ、なんかジャニーズと、なんかその元いた少年たちが揉めてたんだっていう。で、今回やっぱ見て、すごい多くの人がね、被害の報告をしてるわけじゃないですか。
うん。今回すごいで、めちゃめちゃやってたらしいですね。
うん。だから、そこまで来ると。
で、今回のカウアンさんはまだいいですよ。その、ジャニーさんがもう80歳ぐらいになってる段階やから。
よくない。ま
あ、しゃぶられてるだけやから。
よくないでしょ。
ジャニーさんがもっと活発やった時、
うん、
4番打ってた時もめちゃめちゃやばいです、そら。まあ、前から後ろからもうフルコースでやられてますよ、それ。
うん、いや、前提としてめちゃくちゃこれやっぱり悪質だと思うんですよ。その、うん、歳がだって13から15とか、うん、もう言ったら、その、正確な判断がつかない、ね、
うん、
年齢じゃないですか。うん、山本さんだってまだね、性的なことに正確な判断が、ね、ついてらっしゃるかどうか、ちょっと、 わからない。
その辺の嗅覚は俺相当小さい時から鍛えられてたから大丈夫。
本当ですか、いや、でも曲げられるでしょ。感覚っていうか、人格形成にすごく影響があるでしょ。そんな。
一番初めの生体験っていうのは、その後の生体験にすごく影響を及ぼすからね。だから後天的な、そういう何、まあ、同性愛者っていうのが生まれちゃうよね。だからあの組織の中にいっぱいおったと思うで。ジャニーさんによって目覚めさせられて、無理やりね。
うん。
で、そいつも、ジャニーズの後輩を目覚めさせていってたんやと思うで。
うん。
まあ、めちゃくちゃ。っていう組織やったんですよ。
悪質なんですよね。
うん。だからこれ組織でやってたという判断でいいと思う
よ。なんでこれが本当にこんなにずっと続いちゃったのかなっていうのが、本当恐ろしいなっていうところで。
うん。
まあ、
で、それ吉川さんみたいに、その、なんか、擁護するからじゃない？
いや、要はというかね。
結果見ただけでは、その、まあ、ここは判断できないとか。
ただ一方で、いや、今回の件はここまで来ると、まあそうなんだ、うん、そういうことがあったんだろうなって僕はその改めて思いましたけれども、
うん、
本当になんか噂だけで、週刊誌の報道とかで報道されてて、真実性の証明もあって、名誉毀損でも勝てなくて、こっちが名誉毀損だって言っても勝てなくてですね、真実性の証明があるから。でも実際はそんなことないんだってことはザラにある話なので、そんなに鵜呑みには僕はしないですけど、その週、で、それがさっきの通り刑事裁判で、事実認定として行われたとしたらもうちょっと重大に受け止めると思うんですよね、僕は。
うん
うん、だけど、ちょっとやっぱり、その、なんていうか、週刊誌と、その、ジャニーズの争いの裁判と、いうふうに見てしまうと、ちょっと、そこまでは、なんか、多分重大視僕もしなかったんだろうなっていうのが、もし見てたとしても
、うん。じゃあ、もしかしたら見てるかもしれないけど、
うん、
もう見逃してたと。
だからそれが、
これ見逃せないと思うで、生きてたら。
それが、
普通。じゃ、うん。
まあだけどなんかそういうのってなんかよくあるじゃないですか。なんかその、ねえ、それこそ。
だってキャッチーすぎるじゃないですか、この話って。ジャニーズ事務所の社長が、その、事務所の子を食ってるってすごいキャッチーやから。
あれ、そこがね。
逃げれないと思う。で、これなんでこれ分かったかっていうと、BBC が、これをそのドキュメンタリー作ったわけじゃないですか。
はい。
BBC にいるんですよ。やばいやつが。BBC
の、うん。ああ、なんかそうらしいですね。
イギリスに。
はいはいはい。
イギリスの子供向けの番組があって、はい、そこのその人気司会者。
はい。
で、これなんか、すごいナイトの称号をもらったりするぐらい。
はい。
なんか、すごい貢献した人と思われてたんですけど、死んだ後に、はい、ものすごいその性的犯罪をやってたことが分かって。
はい。
で、イギリスのテレビ局としては、自分らが祭り上げてですよね。
うん。
なんか性的被害を、その、する化け物を作り上げたというか、世に出してしまって。
はい。
それが自分のその、司会をしてるっていう著名度を利用して、犯罪を行いまくってたんですよ。うん、で、これに対する反省がすごいあるんですね、その、
うん、
イギリスと BBC に。で、見つけたんですわ。
うん、
他の変態を、他の国で、うん、うちの国だけじゃなかった。
うん
っていうわけで放送したわけですね。
でも本当に、でもそれはやってもらってよかったですよね、なんかね。
うんう
ん、そうじゃなかったら、まあまあまあ、本人が死んでるから、被害者が増えるってことはなかったのかもしれないですけど、まあ、やっぱりこういう仕組みがまた同じようなことが起きてしまうことはあるわけ、実際起きたわけだから、日本の制度で。
うん、
だから、
アメリカでもありましたよね、何年か前に。
うん。
それは、男性と男性じゃなかったけど、すごいプロデューサーみたいな人が、女性の女優さんを片っ端から言ってたみたいな。
はい。
エプスタインとかなんかそんな名前。
ああ、そう、なんかそんな感じの。
なんかそんな感じの名前です
よ、ね。うん。だから多分、海外だと、その、ジャニーさんの名前がそんな感じで取られちゃってるのかもしれないですよね。
うん。じゃそのね、うん、会社の名前残すっていうセンスは、僕は正直もう、わからないです、もう。
いや、というかね、あれもうあの時、まあ、会見した時でしょ？
うん。
まあ、なんか会社名なんてどうでもまだいい話じゃないですか。その会社名のこと考えてる場合なのかっていう段階ですよね、まあ言ったら。
会社名っていうか、もう単純に、その、うん、まあ、法律を守ってないコンプライアンスに違反しているような企業とは、取引できませんっていう話なんで。
というかね、やっぱり、その13歳、15歳の子をそういうことするとか、やっぱかなり悪質なんですよね、本当に。
そりゃそうやろ。もう、大変なことですよ。
だから多分、藤井ジュリーさんが、うん、辞任して東山さんが代表者になる、代表者っていうか社長になるか、の会見の時に、やっぱりそこの重大性をちょっと認識が欠けてたのかもしれないですよね。
だってその東山さん、俺のソーセージを食えとか、発言してたことが残ってるんでしょ？
まあだけど、それもなんかね、本当かどうかっていうのは僕は、その、言い訳
が。いや、多分、ホモネタが、多分、共通の笑いになってたと思うよ。ジャニーズの中で。
まあ、そこら辺ちょっとね、その、具体的な事実認定は僕あんまりわからないので、言いたくはないっていうか知らないですけど、まあ、ただ、あれだけ被害報道があるってことは、まあ、その、少なからず被害はあったんだろうとは今思ってるので、それがあったってことはもう、なんか、今後の会社がどうのこうのというか、もう会社なんて存続できなくても当然ぐらいの、はい、レベルの、レベル感の判断だったと思うので、うん、まあ会社、会社名を変えるどうのっていうか、そんなこと今考えてないですって話なのかなってところだと思うので、なんかあの段階でなんか会社名をこうファンにいるから受けるかどうかとかって考えてるっていうのももうちょっとなんか、検討順番が間違ってるような気はしましたけど、
まあけど、第三者機関にちゃんと調査させたっていうのは、すごい進歩やなと思ってた。そんなん、やらないと思ってたから。
あれはね、あれなんですよ。今本当に、今の日本の企業の不祥事対応っていうのは、結構、まあ流行りというか、弁護士とか、その外部のチームで調査、委員会を作って事実認定をさせるっていうのは結構流行りなんですよね。
で、その事実認定で、すごい赤裸々にですよね、性被害があったことを書いてるじゃないですか。もうすごい赤裸々に書いてるじゃないですか。
でも、多分あの段階まで行っちゃうと、あれやらった方が、まだ会社が存続できると思ったんじゃないですかね、会社としては。逆にもそれぐらいやんないと、ダメだと思ったんじゃないですかね。
まあでも、あれ、ジャニー北川さんの性被害だけに特化してるけど、まあ一つあったの証言として、スタッフの方で手出してたっていう人いるんで、他にもいたと思うんですよ。だから。先輩が後輩にとか、マネージャーが新しく入ってきた子にとか、そういうところは全部飛ばしてますもんね。
そうですね。で、僕はもうあれなんですよ。多分もう被害者がいたのは多分間違いないなと思ってるんで、で、それも、もう最悪の犯罪だ、行為だと思うんで、やったこと自体が。だとしたら、その委員会、第三者の調査の結果でも出てましたけど、もうなんかこう、法的なね、こう、綿密な事実認定はなしにもう、被害弁償していくみたいな話してたじゃないですか。もうなんかもうそうせざるを得ないんだろうな、とは思ってるんですけどね。で、ジュリーさんも代表者辞任しろって言ったけど、結局辞任しなかったじゃないですか。
ああ、今そうなんですね。
で、ねえ、まあ、株式の相続税逃れじゃないかって話もあったんですけれども。
はいはいはい。
まあでも、ジュリーさんは、
あれ、千億円ぐらい千五百億円ぐらいの相続税払わなくていいわけでしょ。
で、結局あれですよね。だってもともと、メリーさんってお姉さんと、ジャニーさんっていう弟がいて、その二人が、ジャニーズ作って、株式を 50% ずつ持ってたんですよね。
ほうほうほうほう、なるほど。
で、メリーさんの娘が今のジュリー社長なので、
はい。
で、お二人とも死んじゃってるから、その両方を今、ジュリーさんが相続して 100% も持ってるわけじゃないですか、株式を。
なるほど。はいはいはいはい。
で、やっぱり、まあ、相続したものだから、もちろん、ジュリーさんのものですけれども、もし本当に、被害弁償をしていくって考えてるんであれば、やっぱりそこが株式売却とか、そこが被害弁償の原資になってもいいわけじゃないですか。
そうね。
だとしたら、国に税金で持ってかれるよりも、売却して被害弁償に当てようと考えてるんであれば、すごい立派っていうか、そういう考えがあるのかもしれないなとちょっと思いましたけど、まあそうじゃないのかもしれないですけど。
優しいですね。 相当、うん。なるほど。お金、多分めちゃめちゃ持ってますよ、もう。
でもね、それね、あり得ると思うんですよ。別に、ジュリーさんもそんないっぱいお金持ってどうせ使い切れないじゃないですか。
そう。
だからまあ、代表者辞任して相続税払っちゃっても別にいいんじゃないのって思ってるかもしれないし、まあ、うん、そうじゃなくて、自分が代表者としていることで、お金も含めて、やれることはある。って考えもあるかなって気はしたんですよね。うんうんうんうん、その確かに辞めちゃって株主だけってなっちゃった方が、確かにね、ちょっと無責任かなって気はするんで、まあ別に代表者に残ったってこと自体は別に今の段階で、こう、おかしいわーわー言うことでもないかなとは思いましたけれども。まああとこれ、あれなんですよ。あとその、国連人権理事会。まあ要するに国連、うんのですね、そのビジネスと人権という作業部会が、まあ、今年の2023年7月に来日してて、はい、そのさっきのそのジャニーズが依頼した外部の調査行われた時期に、この国連の人権委員理事会も調査してるんですよね。
うんうんうん、うん。
だからその今後その調査結果っていうのがいずれ、うん人権理事会で提出されることになるわけなんですけれども。
なるほど。じゃあもうちょっと大げさになるんや。
いや、大げさってことは本当に人権侵害問題なんですよね。本当に。
小児性愛っていうのは海外ではすごい厳しいから。マジで。その、男の子であっても女の子であってもめちゃめちゃ厳しいから、はい、その辺は日本人はちょっと認識がずれてるような気はします。
まあ、あと、なんかね、やっぱり女の子と男の子でどうしても、その、なんていうんですかね、その、これが、13歳から15歳とかの女性、女の子の、被害だとしたら、もっと日本人は敏感になってたかもしれないよねっていうようなことも言われてるんで。
まあ、それはないけどね、絵の方はもうむちゃむちゃ凌辱してるから、そういう。
絵の方っていうのは
絵の方、そういう漫画はめちゃめちゃ凌辱されてるから、うんうん、それはストレスを発散する方法として、別に使っていいと思うよ。被害者いないんやからね。
違います。この、もし、
そのじゃ、アダルト漫画のこと言ってるんじゃないですか。
言ってるんじゃなくて、ジャニーズの事件みたいな話が、はい、要はその、今回で被害がね、男性じゃないですか。
うん、うん、うんうん。
男の子じゃないですか。
男の子。うん。
そうじゃなくて、被害の、受けてたのが実は13歳とか15歳の女の子で、
うん、うん。
もう13歳ぐらいからずっと性的被害に遭ってて、
うん、
継続的に起きてたっていう、なんかアイドル集団みたいなのがいたとしたら、うん、なんか、もうちょっと問題になってたかもしれないよね。もうちょっと早く問題になってたかもしれないよねって言ってる人もいるんで。
そんな。いや、でもそれは、AKB とか、うん、モーニング娘。とか、そういうアイドルの実態は僕らは知らないけど、うん、多かれ少なかれあるんじゃない？
あるっていうか、
秋元康さん結婚してるから、おにゃんこのメンバー。
まあでも結婚はしたならいいんじゃないですか？
いや、まあ結婚したらええけど、で学校の先生が生徒が卒業した後の生徒と結婚した時に、うん、結婚してるからええですかって、俺よう言わんけどな。
だからこれあと、さっきの国連人権理事会、うんがやっぱり出てきてるのはそのもうジャニーズの問題だけじゃなくてそのジャニーズでそういうことが起きてたってことはもう他の企業で、うん、今言ったように他の企業でもまあ同じような人権侵害が起きてたんじゃないのって疑われちゃってるわけですよね日本は。
なるほど。
まあそれはそうです
よ。それで言うとですね。
はい。
それで言うとちょっと今このカナダで大問題起こってて。
はい。
先月トロント映画祭というのがですね開催されたんですけど。
はい。
そこの出展作品の中に、ナスビの検証生活を振り返るドキュメントがあったんですよ。
うん。
これもイギリス制作です。ナスビの検証生活って覚えてます？
うん。進め。なんか分かります。はいはいはい。
目標金額100万円で決められて、
はい。
そこを達成するまで、ここから出たらダメです。
うん。
服全部取って、検証で当てたものだけで生活するっていう企画です。
うん。
で、1年以上やってたんですよ。
うん。
で、検証で当てたものしか食べれないので、ドッグフードでしばらく生活してたとか。
うん、
まあ、人間の尊厳を確実に、その、ねえ、その、ボロボロにするあれですよね、
うん。
これは。ドッグフードで、例えば1ヶ月生活させられてるとか。うん、あとは、やっぱ何よりも辛かったのが、
はい、
閉じた部屋で、
はい、
しかもそのプロデューサーの方も面白がって、ビデオテープの交換の時のスタッフとかにもできるだけ喋るなって言われてたらしくて。で、そんな閉鎖空間で、ずっとハガキだけ書く。
はい。
生活をやっていく中で、やっぱそのナスビさんが精神的におかしくなっていくんですって。っていうぐらい追い詰められてたっていうのを、まあ、ドキュメント映画で話してると。
あ、え、そんな映画が今あるんですか？
そう、それがトロントの国際映画会、国際映画祭で、出展されたんです。
はい、ナスビさんってなんか、その、あれ以来あまりお見かけしないなと思ったんですけど。
はいはいはいはい。これってもう二十何年前の番組じゃないですか。
はい。
今ね、結構昔の、その、カナダとかアメリカとかですよ。
はい。
昔、その偉人だと思われてた人が見直されてるんですよ。例えばその、カナダの初代の大統領、総理大臣か。
はい。
なんたらかんたらマクドナルドっていう人で、まあ、はい、いろんなところに銅像があったんですけど。
はい。
まあ、レイシストやったということが分かって。
うん。
だから、まあ、当時中国の方に対してなんか税金をかけたりとか。
はい。
まあ、いろいろ差別をしてたっていうことが分かったっていうか、まあ、分かってたんですけど。
はい。
そういう人だから、もう銅像に赤いペンキかけられまくってる。
はい。
あと、小学校の名前で、その、総理大臣の名前がついてた学校が、どんどん名前変わっていってる。
うん、
うちの子供が通ってた小学校の名前が、ルーズベルト。そう、ルーズベルト大統領の名前だったんですよ。
はい。
アメリカの。誰ルーズベルトだったっけ？
フランクリン？
あ、そうそう。FD、そう、フランクリン D ルーズベルト。
はい。お、なんか、ワンピースみたい
な。D の一族、D の一族なんですよ。
そうなんですか。D が入るんだ。
FD ルーズベルトなんですけど、小学校の名前変わりましたもん、9月に。
はい。
それは、その、ルーズベルトが、はい、やっぱりその、レイシストだったと。いうことが、歴史上明らかになって、うん、まあ、日本人とかに、当時、すごく辛く当たってたから、小学校の名前にしとくのが適切じゃないという。ことで、9月に変わりました。小学校の名前が変わるんですよ。そんなことで。で、そういうムーブメントがすごい起きてるなって。で、このナスビさんの作品は他の映画祭を回るらしいんですよ。はい、トロントを皮切りに。
はい。
この、これが、その、ジャニーズの問題と合わせ技になって、
はい。
火吹くんじゃないかって言われてますね、今。
それは、なんか日本の人が作った映画なんですか？その、ナスビさんの。
イギリス。
あ、そうなんだ、うん。でも本人はそんな辛かったんですね。
めちゃめちゃ辛かったらしいですね。
ああ、それは、じゃあダメですね。結論的には。いや、やったらダメだったんですね、それはね。じゃあ、まあでも、確かにね、どこまで体を芸人が張ってるのか、それがどこまでご本人の意思なのかって話ですよね。だから難しいですね、その判断は。なんかそのせいでテレビ業界からもあんま出なくなっちゃって、なんか病んでたりしたとかそういうことなんですかね。
はい、そうらしいですよ。
あ、ええー、そうなんだ。
あ、でもその僕ドキュメンタリーは見れてないんですよ。
はい。
でもその批評は見た、その映画ので、ナスビさんがちゃんと話してて、はい、ただ映画としてはあんまりいい映画ではないみたいな批評になってましたけど。その結論がなんか、あまり良くないみたいな。
なるほど。まあ、だからやっぱり、その、海外でね、そのさっきの山本さんがおっしゃってた、その、何でしたっけ、なんとかスタインとか、その、ね、おぞましい事件があるよって話もあるんですけど、意外とっていうかもう日本がやっぱり、まだ人権侵害みたいなことが起きてるんだなっていうのはですね、もう本当に、まあ、深く痛感した、ところです。これからね、ちょっとどこまでこの事実か、まあでも、難しいですね。やっぱりこれ事実関係明らかにしてほしくない人も いるでしょうしね、っていうのもあるし。まああと、まあ昔、もう本人死んじゃってるんでね、わかんないこともやっぱ多いでしょうしね。
僕はね、この事件に対して、もうあんまり、その、何も思ってないっていうか、その、みんな知らなかったのは嘘やろとは思うけど、ほんまに、それだけは。でも、それ以外のことはあんまり、何の感じも。
山本さん、じゃあ、もう、やられてると思ってたんですね、じゃあ、もう、
めちゃめちゃやられてるけど、もうおじいちゃんになってからやってないやろうなと思ってた。さすがに枯れたやろうなと。じゃあ、最後の最後まで言ってたんやって。
あのね、あとね、厳密で本当にその辺疎いんで、はい、ジャニーズ、事務所ってのはもちろん知ってましたよ。うん、 知ってましたけど、多分厳密にジャニーさんとかメリーさんっていう人がいるってこともあんまり知らなかったと思います。
いや、それがね、すごい気持ち悪かったんですよ。僕、ヘイヘイヘイ、ミュージックチャンプがすごい好きやったから、ほぼほぼ見てるんです。で、そのジャニーズ全盛期の時とか。で、ダウンタウンとのトークでジャニーさんの話毎回するんですよ。
へー。え、誰が？
ジャニーズの、ジャニーズの来たりとか、ジャニーさんの逸話を出すんですよ。はいはいはい、ジャニーさんこんな面白い話あります、はい、ありますよって。で、その時僕は、ジャニーさんって、こいつら襲いまくってんのに、みんなこんなに慕ってるんやっていう、なんかその、何？そういう、ちょっとなんか、変な目で見てた、ですね、僕は。だってその、なんかジャニーさん終わったと1万円渡すっていう話が、報告書の中に書かれてたけど、その、テレビに出た人が、ジャニーさんに一番初めにもらった1万円を大事にペンダントにして持ってるんですっていうのを見たときに、なんかすごい痛ましい気持ちになっちゃった。その子供の時にあんまり影響を、いろんなものから影響を受けてない時に、そんな今まで体験したことないような、しかも人間の本能に語りかけるような行為を、わけわからんままされてですよね。ほんで、ジャニーさんのことを慕うように、なっちゃってしまってるって。
いや、そう、だから、その、自分の意思じゃないでしょ、うん、っていう感じ。まあ、そこもどこまで認定できるかってのはありますけど、なんか、自分の意思で体を差し出したっていうのとはまた全然違うと思うので、だからそういう意味で本当に罪が重いと思うんですよね。
うん、
いや、本当なんか、あれですよね、本当なんか、シリアルキラーレベルだと思うんですよ。
そう。本当にそうです。
犯罪のクラス。うん、レベルとしては。
いや、その、日本のその犯罪史に名前を残すレベルやと思いますよ、これ。
だから、その、もう、おっしゃる通り、その、ジャニーズの名前を残すとかっていうレベルの話じゃなくなっちゃってるような気はするんですけど、うん、で、あと、ちなみに、まあ、当時というか、昔は、ね、強姦罪って言ってましたけど、名前が変わって、まあ、どんどん変わってるんですけど、不同意性交等罪とかに今変わっちゃってます。
なんか今同意がいるようになったんでしたっけ？
まあ、同意がいるよ。そう、まあ。
書面が同意がいるようになったんでしたっけ、今。なんか、存在
がいる。いやいや、普通はね、そういう、その書面じゃないにしてもですよ。はい、
うん。
そんな明確に同意求めますかって話じゃないですか。
うん。ああ、そう。
で、ちょっと言いたかったのは、まあ、はい、当時はまだ、当時っていうか昔はね、強姦の被害者が女性だけでしたけど、うん、まあ、今はね、もう男性も被害者になるっていうのが、もう法律にですし。
だから、その、ジャニーさんが、そういう強姦罪っていう刑事犯罪を犯してたことが、今回のそのレポートで明らかになったわけじゃないですか。
うん。
当時ね。時効かもしれんけど。
そうですね。で、あとは、まあ、被害者の方は生きてるわけじゃないですか、まだ。
はいはいはいはい。
だからそこの被害救済っていうのは、まあ、その、法律では難しいとしても、さっきの通り、ジャニーズはやるっていう話を。
なるほど。
会社としてはやるって話をしてるわけだから、はいはいはい、まあそこは、なんか、さっきの通り、ね、その、まあ会社名がどうとか、その、ジュリーさんが社長にいるかいないかどうとかより、もうちょっと、そう簡単に方針決められるもんでもないかなと思うんで、
うんうん、
きちんとそこは被害救済を取ってくれるかどうかっていうのは、厳しい目で見守ってあげた方がいいんだろうなっていうところじゃないですかね。
うんうん、
はい。
なるほど。
あ、で、あとさっきの、法律改正の話の中で、はい、結局、今回なんかその、ね、その少年の子たちが、こう、もしかしたら、その被害にあったにもかかわらず、そのジャニーさんのことを慕ってるとか、
うん、
まあそういう現象が起きてしまってるんじゃないかっていうところがあると思うんですけれども、まあ最近の法律改正でですね、わいせつ目的で16歳未満の方を手なずける行為も、まあ、処罰の対象にはなってしまっているので、
うん、
まあ、
手なずけられてるってけど、どうやって判断するんですか？例えば、スマップの他のメンバーは辞めたけど、はい、木村拓哉さんは辞めなかったので、みたいな、そういうこと？
まあ、まあ、具体名出されるんですよ。あの、まあ、まあ、ただ、でもそこは条文で判断するしかないんで、まあ、その、はいはいはい、なんていうか、嘘、虚偽とか、まあ、あの、金銭や、あの、物を与えて会うことを要求するとか、
うん、
まあ、そういったことをするっていうことですね。
うん、
で、そこは、まあ、なんていうの？その、大人であれば、あることだと思うんですよ。
うん、
例えば、デート行った時に、まあ、すごい高級レストランとかを連れてってあげたりできるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
それに、少なからず惹かれる人もいると思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、それがじゃあ同意じゃないのかって言われると難しいって話はそうなんですけど、でも、大人はそれでいいじゃないですか。
大人はね、
でも、子供、うん、でも子供にそういうことをしたらダメです。そうやって手なずけたらダメですよっていうような、
うんうん
う
ん、
あの、まだその小さい子にそういうことはできない。しないでくださいねっていう話。
なるほど。
はい。
まあ、あの、問題定義になってしまいましたけど、これはどういうふうに決着つくかは、
はい。
まあ、大々的に報じられるでしょうからね。
まあそうですね。もう一挙、ジャニーズが今会社としてどう対応するかっていうのは、まあ、現にね、今企業の広告離れも進んじゃってますし。
まあね。だって、その、国際的国連が調査しに来るような人権侵害問題をやってた企業と取引できないっていうのは、まあ、今の時代当たり前というか。
まあ、だから本当に頑張らないといけないですよ、ジャニーの人たちは。被害も救済しないといけないし、今いるタレントも守ってあげないといけないし、彼らが、まあ、どうやって生きていく、勝手に生きていく人は別にいいと思いますけれども、あの、なんかね、その広告じゃないや、あの収入をね、全部無償に、要するに、ジャニーズを受け取らないで全部タレントに受け取らせるとかね、そんな話もありましたけど、
そんなわけのわからん、そんな場合、方法あるんですか、その。
いや、そう、わけわかんないですよね、確かに。その、じゃあ、タレントが全部自分でやるのか、その、
意味わからん、その、
動いてるのってタレントだけじゃないと思うんで、
はい、その契約せないからね、会社がね。
そうそう、だったら別に一人でやれじゃないか、もともと。うん、で、その、動いてる人たちの給料払うんでしょうけど、うん、なんか、その辺、なんかどういう仕組みになっちゃうのかなってい
う。いや、わけわからんよね。もうだから、もう会社残したくて残したくてしょうがないから、そんなわけわからんアイデア出してくれて、
だから、
いうふうに見えちゃう。
うん、だからちょっとやっぱり、その、この間の会見の時は、あんまりそこが考えられてなかったなと思ったんで、冷静に考えていただいて、
うん、
あの、10月2日に、まあ、また会見があるってことなんで、まあ、それで、それを見守るしかないかなっていうところ
ですかね。そうですかね。はい。というわけで、久しぶりの更新でもないのか、はい。先月更新してますもんね。
そう。18月が抜けちゃったんで、
うん、
はい。まあ、いつか8月も配信したいなと思ってます。はい。
そう。今の我々の計画では、12月に8月分を放送して、帳尻を合わせようと。
そうですね。はい。なんとか12月ぐらいまでには持ち直してきてっていう。
はい。はい。吉川さんも結構そのネタに困ってるみたいなんで、皆さん。なんかこれについて聞いてみたいというのがあれば送ってください。もちろん取り上げることができるか取り上げることができないかはちょっとお約束はできないんですが、
はい。
ネタいただくとね、やりやすいですよね。
そうですね。
うん、
まあ、過去すいません。結構スルーしてる部分もあるかもしれませんが、
はい、
しつこく送ってくれても構わないです。僕は忘れちゃってるって可能性もあるんで。
はい。
はい。
わかりました。本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。 この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。